はい、ただいま6月26日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクア&クレールでお届けいたします。
こんばんは。
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 はい、ね、緊急事態宣言を明けましてですね、まん延防止対策中というような感じですね。まあちょっとだけ世の中が明るくなったかなというような感じでですね、流れさんもワクチンを接種されたということで、まあ、今日はそれの関係でお休みではあるんですけれども、まあそういうのもね、関係で、まあ世の中もね安心して過ごせる方が多くなってきてるのかなと思います。はい、アクア君。
はい、
6月は、
はい、
梅狩りに行ったそうじゃないですか。
そうなんですよ、僕アクアは梅狩りに行きました。
はい、はい、なんか梅酒を作るのが好きだそうで。
そうですね、はい、もう梅酒の達人と呼ばれてますね。
よっ誰から
いろんな、
いろんな、はい、なるほど、あ、そうなんですか。梅酒好きが高じて、もう梅を取るとこから携わりたいと。
そうですね、
はい、
もう梅酒とはそういう関係にいつの間にかなってましたね。
はい、なんかこだわりとかあるんですか。
こだわりは、
はい、
あんまりない
ないない
まあまあやっぱり、
そう、はい、
あの南高梅を使うことと、
はい、
まあまあ、水分管理、糖分管理と、はい、あとまあ入れるタイミング、
はい、
もろもろですかね。あとはまあブランデーが一番やっぱ結局美味しいですね。ホワイトリカーとブランデーが一番まとまります。最近はいろんなもので作りましょうっていう風潮ありますけど、やっぱりこの2つが度数が高いのでしっかり梅の旨みが出せるかなと思いますね、
はい、なるほどですね。なんか楽しくて楽しそうでいい感じですね。
それはもう間違いないですね。なんと言ったって作った後に1年経てば熟成して、2年経てば熟成してって、どんどん旨味が深まっていくんで、
はい、
毎年作り続けて、
はい、
その比較するのも楽しいですし、育っていくんですよね、
はい、
だから本当に振っては色を確かめたり香りを確かめたりするっていうのがもう梅酒との会話ですよね、
はい、なるほどですね。なんかいい感じですね。
そうなんですかね。まあでも本当に楽しいですね、はい、毎年梅の季節が来たなと。
僕はまあ狩りは狩りでもちょっと違う狩りが趣味がありまして、
はい、
まあ、カブトムシがそもそも好きやったんですけど、
はい、
カブトムシを突き詰めていくと、まあ、クワガタも取れるということですよね。でクワガタの方が、あ、まあ、マニアックに走りやすいというか、
種類が多くて楽しいなと思いますよね。
そうなんです。カブトムシは結局一種類、日本では1種類しかいないんですけれども、クワガタは何種類かいて、なんかレアなものとかね、まあ、のこぎりとかミヤマとかね、なってくるとちょっと嬉しいなみたいな感じでですね、で突き詰めていくと、よくよく勉強してみると、カブトムシよりクワガタってちょっとシーズン早いらしいんですよ。
そうなんですね。
でもうホタルの季節ぐらいがちょうどいいみたいな。でカブトムシがもう出始めると、クワガタはちょっともう終わり始めみたいな、
なるほど、
ぐらいの関係性で、
一緒にシーズンがやってくるわけではないんですね、
はい、そうなんです。ということでクワガタ狩りに行ってきたんですよ、この間。
はい、
まあ、ちょっとほんまに山行くと、夜の山に入るとちょっと肌寒いみたいな
感じですね。まあ、またちょっと寒いですもんね、
はい、でもまあまあまあ、このね、樹液のところを深く見ていくと、まあ、ちっちゃいのいましたね。あのコクワガタにちょっと筋が入ってる、筋クワガタみたいなやつ。
あ、そんなのもいるんですね、はい、もうめちゃくちゃ詳しくなってますね。
だんだんね博士に、まあ、オオクワガタをねいつか捕まえられたらなと。
まあやっぱ有名ですよね、オオクワガタは。やっぱ今でもそうそう取れないですよね。
そうなんです、はい。まあね、そういう楽しみをね、まあ、7月も行けたらいいなと思ってるんですが、まあ、とりあえずは6月はそんなことがありましたということですね。まあ、なんて言うんでしょう、密になることは避けつつも、できる楽しみ事はいろいろあるなと、ね、思っております。そんな感じでですね、この7月もね、なんか いろいろね楽しんでいけたらなと思っております。ということで今月もやっていきましょう。福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアとクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアとクレールの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが深い文章を書いてくれました。今日はどんなテーマでしょうか。
はい、今回はすごく分かりやすいんじゃないかなと思うんですけども、
はい、
とにかく相手が指摘してくれてることを聞けと、
はい、
はい、それにつきます。
なるほど、はい。まあ、人からの注意はしっかりと取り入れていきましょうと、
はい、
指摘はね、はい、そうですね。今日は難しいですか、赤くんは。
僕はもうほとんどセリフがないんですけど、
は
い、まあクレールちゃんの、うん、その役はすごく発言も、うん、発言数も多い上に、
はい、
結構雰囲気を出していきたいような、うん、そんなちょっとクールな雰囲気なんじゃないかなとか個人的には思ったりしますね。
なるほど。じゃクレールちゃんちょっと難しそうな感じですね、
はいはい、圧倒的に喋ることが多いです。
なるほど、わかりました。じゃあ、まあ、はい、もう頑張っていただくということで、はい、お願いします。
ババ抜き大会予選。
私の手札はクイーン1枚、相手は2枚でクイーンとジョーカーを持っている。一見有利な状態だけど、ここで私がジョーカーを引いてしまえば形勢逆転、窮地に追い込まれる。絶対に外せない。絶対にクイーンを引かなければ。考えろ、おそらく相手は私がジョーカーを引いた時に確実に勝つための仕込みをしているだろう。カードに目印はないか。例えばカードの縁に爪で傷をつけてるとか。つけるならジョーカーのはず。いや、それらしきものは見つからないな。目印になるようなものは何も。そうか、相手がバカだという可能性を考えていなかった。よく見たら思考停止で、運でなんとかなるっしょ程度にしかものを考えていない男の面構えだ。ポーカーフェイスに見えていた顔もただのバカ面だったか。
お姉さん、全部聞こえてますよ、声大きいし。
なんだこの男、一丁前に揺さぶりをかけてきたぞ。この面構えで夜は何食べようかな以外のことも考えることができるというのか。
なんだこの男、一丁前に揺さぶりをかけてきたぞ。全部出ちゃってるんですよお姉さん、心の声が出ちゃうタイプだから気をつけないと。
私の心の声が漏れているだって。
漏れてるどころじゃないですよ、ハキハキ喋ってます。話しかけられてるのかなと思うぐらい。
いや、まだこの男が独身術ができるという可能性も捨てきれないか。これは厄介だぞ。どうしたら心が読まれるのを防ぐことができるんだ。
まだ心の声のやつか。口がねしっかり動いてます。何でもいいから早くカードを引いてくださいよ。
焦っているよね。早く引かないと困る事情でもあるのかしら。
これは心の声じゃなくて話しかけてるんですよね。普通にタイムリミットが迫ってます。あと30秒で失格です。
すいません、引きます。
そしたらご感想の方をお願いいたします。 FM ムーブから長谷川さんです。
はい、こんばんは。
こんばんは。
そうですね、今日はクレールちゃんが大変でしたね。はい、心の声がハキハキこう会話する感じで一箇所噛んだのがねもったいなかったですが、あとは完璧だったと思います。独身術ができるのか、それとも、心の声本当に声に出しちゃってるのか、ちょっと中盤までわからなかったんですよ。後半に、この ね、女性が大ボケなんだなっていうのがあのだんだん分かっていく感じで、あの面白かったと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。かけ手としてはどんな感じでした？
はい、これが学びにつながれば
そうですね、はい、聞こえてるよっていうのをもう独身術家みたいな疑わずに、
はい
はい、あ、自分が やらかしてまあまあしちゃってるんだというようなね、はい、ところで、はい、生かしていただければと思います。ということで、アクアトクレールの開運朗読コーナーでした。月刊集山ダイジェスト、このコーナーは福田集山が来月の開運法をお届けするコーナーとなっております。ということで、来月ですね、7月、昔の言い方でね、踏み月と言います。文章の文に、月と書く感じですね。あの短冊に願い事を書くというね、まあ、文章をしたためる、踏みをしたためるところからね、踏み月というところになっております。ということでね、非常にそういうね、願い事を書くというところが肝になってくる、この7月なんですけれども、まあ、あの七夕っていうのがね、一つ大きなイベントとなっております。それ以外ではですね、うなぎを食べるですね、土用牛、これが7月28日であったりとかですね、海開き山開きみたいなものもあったりですとか、小暑大暑といった節気があったりとか、そういうものがあるということですね。あとはまあ海の日が7月22日に海の日で、その翌日からですね、オリンピックが開催されるということですね。7月23から8月8日が一応予定されているというような感じですね。はい、まあ、開会式の日は、スポーツの日という形でですね、祝日になって、木曜から日曜までね、連休になるというような形でですね、まあ、今年のね、まあ、あの盆休みの、ね、7月もね、連休があるというところが一つ大きなところかなと思います。ね、そんな7月をどのように過ごしていくべきかということなんですけれども、まあ、まずはね、この最初にやってくる七夕が重要なところなのかなということですね。まあ、あの6月のですね、30日がちょうどね、あの名護市と言いまして、1年の折り返し地点になるわけですね。そして7月1日からね、あのこうね、2021年の後半が始まるわけなんですけれども、まあ、後半が始まって、まあ、最初のイベントみたいな形ですよね、七夕っていうのは。まあ、あの1年のね、1年の計は元旦にありというような形で、願い事をね、いろいろ1日とかにね考えたりするんですけれども、後半は後半でまた一度ね、折り返しとして、書くということようなことがね、まあ、七夕の一つタイミングとしてはいいんじゃないかなと思います。そして、まあ、あの半年を振り返ってですね、1年の残りをね、どのように過ごしていくのかを考えるのにもまた良い機会となってくるんじゃないかなと思います。ね、目標設定とかですね、どんな願いをね、天に託すのかとか、ね、スケールの大きいことから小さいことまでね、しっかりと考えていくのが良いかなと思います。ね、七夕の願い事の、テクニックとしましてはですね、短冊にですね、毛筆とかですね、またこの、まあ、なんていうんでしょうね、こう毛筆であったりとか、木の木っていうところが、文章っていうのはね、五行の木っていうね、大事なんですけど、それがまあ緑っていうところが、より木の木を強くするというところがありまして、緑色のペンでね、文章を書くということによって言霊の力が上がるということもあります。そしてですね、ね、いいことを思って、いい言葉を使ってですね、いい文章を書けばですね、よりね、その願いが天に届きやすいということですね。まあ、天がね、我欲だけじゃなくてですね、まあ、もうその天が応援したくなるような、ようなことをね、書くと、より願い事は叶いやすいというようなことになっております。はい、そしてですね、土用牛というのも、まあ、7月の後半になるんですけれども、28なんで後ろの方なんですけれども、このね、うなぎのイベントですね、平賀源内が、考えたと言われております。まあ、根本的には ね、うなぎはもうちょっと寒くなった時期な方が、なんて言うんでしょうね、こう脂が乗って栄養もあって美味しいと言われていましてですね、まあ、夏はそんなにシーズンではないらしいんですね。まあ、でもそういう形で、食べることによってね、スタミナですね、夏バテ防止のスタミナアップというような意図がありますのでですね、まあ、牛とかもね、牛肉ですね、とかもね、まあまあスタミナ、まあね、その他いろいろ、ね、なんて言うんでしょうね、こう、スタミナアップの食べ物とあると思いますのでですね、まあそういうものを食べてですね、7月のね、梅雨明け、梅雨のね、この、夏のね、いろいろこのジメッとしたりとかムシムシするようなところをねしっかりと乗り切っていくというところですね。まあ、とにかくね、もう今年の夏は暑いということがもう予想されてますんでですね、二十四節気もね、こう小暑と大暑というところがありまして、小暑が7日で大暑が22日というようなところですね。で、まあ、この22日あたりがまあ一番暑いですよというようなところが、まあ、経験則から言われている感じですね。はい。まあ、前半はですね、湿気とかね、暑さとの戦いでですね。まあ、後半はもう本当にそれこそ大きな暑さとの戦いですね。まあ、ね、7月の、まあ、多分頭頃にはね、梅雨は明けとかなってくるとは思うんですけれども、まあ、こういう時期にですね、まあ、恵みの雨が降ってですね、まあ、夏はしっかりとそれによってですね、光を浴びて作物が育って秋の収穫につながっていくというようなことになっていますので、まあ、この暑さもと雨とかね、暑さも必要なことであるということですね。はい。まあ、これはね、まあ、人生にも当てはまることかなと思います。ね、こういうね、試練から、ね、試練にしっかりと打ち勝つことによってですね、秋のね、収穫に向かうというところなのでね、まあ、いろいろ大変な時ではありますが、しっかりと乗り越えていきましょうということですね。そして、またね、コロナ的な意味で夏祭りが全国的にどれくらい開催されるのかは、ちょっとまだわからない怪しいところではあるんですけれども、まあ、根本的にですね、まあ、神様を祭り上げるというところが、まあ、騒ぐフェスティバルだけではなくてですね、こう祭り上げるみたいなところが、まあ、本質ではありますので、健康に過ごせるようにですね、まあ、静かな気持ちで神様仏様にですね、願い事を託すというような意味の夏祭りっていうのはね、まあ、個人個人の心の中にあるのかなと思います、ね、しっかりとね、まあ、特にね、この日本の神様仏様っていうのはね、このなんて言うんでしょうね、この文化の中でですね、自然の恵みの中で、自然の一部としてですね、共に過ごしていくというところでね、願掛けをするというようなところがありますのでですね、そういうところも、まあ、自然の一部としてですね、まあ、人間も自然の一部としてですね、まあ、自然と共にね、このね、まあ、その自然を祭り上げることによってですね、大いなるものを祭り上げることによってですね、いい夏にしていければなと思います。そしてですね、まあ、この、まあ、広い意味で夏祭り、ね、神様仏様を祭り上げると言いましたけれども、このですね、今年開催されるオリンピックもですね、まあ、ある種一つの夏祭りでございます。はい。まあ、紀元前776年に、ギリシャのオリンピアというところでですね、最初のオリンピックが開催されたと言われております、ね、でこのオリンピアっていうね、土地っていうのはどういう土地かというと、まあ、ギリシャ神話の神様である、ね、ゼウスという神様の、ね、聖地と言われております。このゼウス神の、ね、聖地においてですね、ゼウス神に捧げる競技祭としてオリンピックはスタートしたということなんですね。ですので、まあ、神様を祭り上げる行為において、オリンピック競技っていうのはですね、あると、まあ、日本において相撲が神事であるということでありますが、まあ、それと何ら変わらないというようなことですよね。まあ、この神様に捧げるスポーツの祭典であるという意味においてはですね、まあ、オリンピックも一つの夏祭りであるということですね。まあ、そういう意味におきましてですね、まあ、広い意味でいろんな形で、皆様夏祭りをですね、開催してですね、いろんなこと、でまあ、その文章をね、七夕という意味では文章を書くことによって願いを手にということではありますけれども、まあね、体を動かすことによってですね、その自分の一部がね、こう天に、ね、捧げるものになるというような ね、もう高いパフォーマンスはね、そういうね手に届くというようなところもありますので、ね、皆さんもね、こういうところ、まあいろんな形でね、まあ、テレビ見るだけでもいいですけれどもね、オリンピックに、ね、何らかの形で参加することによって、ね、素晴らしい、ね、夏祭りにしていい夏をね、過ごしていければ良いかなと思います。そんな7月でありますようにということですね。ということで月刊集団ダイジェストのコーナーでした。月々占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。7月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運が×、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角です。
はい、1月生まれの方は不安定な立場の時になります。独断は NG、 人の忠告を素直に聞くことが開運のポイントです。
プライドを捨てた方が吸収しやすいです。
2月生まれの人、恋愛運が二重丸、仕事運、勉強運、金運、健康運が花丸です。
はい、2月生まれの方は全てが順調に進む時になります。焦りは NG、 誠意を尽くすことが開運のポイントです。
いい時が来ています。やるべきことを一つ一つ丁寧にこなしましょう。
3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて二重丸です。
はい、3月生まれの方はこれまでの苦労が報われる時になります。ただし慢心は NG、 誠意と謙虚な心が開運のポイントです。
うまくいってる時こそ気を引き締めてください。
4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、4月生まれの方はですね、悪い誘惑がある時になります。楽な方向に流れることは NG、 目標を変えずに我慢することが開運のポイントです。
自分を律すること、制御することはとても難しいですが、その先に必ずいい未来が待っています。
5月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、5月生まれの方は自信過剰があだとなる時です。短期と勢い任せは NG、 焦らず現状を守ることが開運のポイントです。
方針を決定する前に一晩寝かすといいかもしれません。
6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、6月生まれの方は、疲労が重なっている時になります。猪突猛進は NG、 心身を癒すことが開運のポイントです。
一度全力で休みましょう。アロマ、アイマスク、クラシック音楽と睡眠の質を高める手段はたくさんありますからね。
7月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が丸、恋愛運、金運が二重丸です。
はい、7月生まれの方は改革が完了する時になります。これ以上の改革は NG、 仕上げを念入りにすることが開運のポイントです。
急がず時間をかけることも大事です。
8月生まれの人、恋愛運、健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、8月生まれの方は徳を積むべき時になります。傲慢やうぬぼれは NG、 謙虚、誠実、思いやりが開運のポイントです。
人に優しく、自分に厳しくが求められています。
9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、9月生まれの方は心が一つに定まらない時になります。迷いは NG、 目標を一つに絞ることが開運のポイントです。
信頼できる人に相談してみてください。
10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、10月生まれの方は人からの引き立てがある順調な時になります。自分が出しゃばることは NG、 過去に決めた方針を変えずに進むことが開運のポイントです。
初志貫徹です。
11月生まれの人、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、11月生まれの方は開運が目の前に迫っている時です。慌てることは NG、 焦らずに時を待つことが開運のポイントです。
下手にもがかず、 維持の気持ちも大切です。
12月生まれの人、恋愛運、健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、12月生まれの方は運気盛大に近づく時になります。私利私欲は NG、 私心をなくして誠心誠意尽くすことが開運のポイントです。
人のためになることをしましょう。
はい、ということで、ね、1月から12月の方までざっといきましたが、ね、まあ、トータルね、全ての方に言えることがですね、まあ誠心誠意、ね、過ごすとかね、徳を積むとかいうのはもうね、誰もう時期関係なくね、もう何ですね、誰にとっても大事なことであります。で、まあ4月の方がね、悪い誘惑に乗ることは、NG みたいなことありましたけれども、まあ、この辺もね、みんなにね、共通するところなのかなと思います。ね、運はやっぱりね、このいい運も悪い運もね、人を通してやってくるというところが、ね、大きなところになりますので、まあ、どんな縁をね、大事にするのか、縁を制していくのかというところはね、本質的に、ね、大事なことかなと思います。まあ、いろんなことにね、心がね、動かされることはありますが、まあね、自分の本道を歩んでいきましょうということですね、そういうところを意識して過ごしていただければと思います、ね、そうね、結構やっぱ7月はいろんなイベントありますしね、大事なね時なんじゃないかなと。そして、まあ、後半戦のスタートでもありますね。そしてその7月が過ぎればまた、夏のね、もう大盛りということですね。まあ、暦の上では秋の始まり、ね、それが8月になっております。8月は8月で、まあ、さっきね、七夕の話もしましたけれども、七夕のメインは、旧暦においてね、8月が大事な、ね、もう本茶の七夕みたいなところもありますね。まあ、その全国の七夕祭りとかも割とね、8月に行われるところが多かったりするのかなと思います。まあ、月遅れで8月7日をね、七夕って、で今年旧暦七夕が8月14日というようなところになっておりますので、旧暦の七夕、月遅れの七夕も大事にしていきましょうということですね。はい、ということで今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は7月31日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しているおることを願っております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。